新約時代に至りまして、神様はこの世を愛し、この国を愛して、そして決定的な愛を表現されたのでありますね。その愛の印は御子イエス・キリストであります。御子イエス・キリストをご自分の愛の懐から切り離してこの世に送りなさったということです。神はその一人を賜ったほどにという、ほどにというこの言葉はですね、この神様の愛の程度であります。深さであります。まあ、愛にもいろいろあるんです。愛の広さ、高さ、深さがあるとするならば、ほどにというのは、この愛の深さを表現していることであるかもしれませんね。どれぐらい愛しているかということを測る物差しがあるとしたら、それは愛の上に、どれほどの犠牲を愛の上に、愛する者のために支払ったかということでありますね。その綾子という人がいらっしゃいますね。時々鋭い、この言葉を発せられる方であります。あなたは愛する夫のために死ねますかという本を書きました。エラストレートの本やなと思いました。あなたは子供のために母親として死ぬことはできるかもしれません。なぜなら母にとりまして子供というのは自分の愛の投影だから、自己愛の投影だから、自分を愛することができる人間は自己愛の投影である子供を愛することもできる。しかしあなたは夫を愛することができるか。夫っていうのは赤の他人でございます。この夫のために自分の命を捧げることができるか、これが本当の愛だ。まあ、こういう言い方なんですね。あなたがあなたの夫を愛することができます。神はその愛の対象である喜びの源であるたった一人のお子さん、御子をさえ犠牲にしてしまうほど愛されたというふうな表現がなされている。賜るというのはですね、捨てるという意味なんですね。聖書の言葉は放棄するという、そういう意味があると言われます。つまり神様はその最愛のたった一人の御子をこの世に変えて、背く世に変えて、見捨てて放棄して犠牲になさるほどにこの世を愛されたと。この世にある私たち一人一人、罪にうごめく、神に敵対する、エゴでしか生きることができない、多くの罪と過ちを犯してしまう私たち一人一人を神様は愛してくださった。それほどまでに愛してくださった。このヨハネ3の16の前に、14節16節で不思議な言葉が出ておりますが、ちょうどモーセがアラノで蛇を上げたように、人の子も人の子というのはキリストのご自身のこと、イエスキリストのこと。また挙げられなければならない。それは彼を信じる者が全ての命を得るためである。神はその死を賜ったと、こう出てくるんですね。モーセがアランの蛇を挙げたというのは旧約聖書の見過ぎに出てくる物語であります、ね、罪を犯した人が神の前に不満を罪を犯す、神をないがしろにする。神様、この信仰な民を裁きなさいました。そして噛まれると強い痛みが行われるところに毒蛇を使わした。バタバタと宿営の、このイスラエルの民の宿営の中で罪を犯して、この蛇にやられるものが起きました。だけども神様、モーセに命じて、この蛇の赤髪を、聖堂の蛇を作らせて、生愛竿にですね、これくくりつけて、そして宿営のどこかでも仰ぎ見ることができるほどまでに高く掲げられた。そして罪を犯して蛇に噛まれたものが、ああと思って悔い改めて、本当に私は愚かなことをいたしまして、悔い改めて、そして信じて、この赤金を見るならば、蛇を見るならば、正しいその毒が癒されたという話であります。仰ぎ見て、信じて、仰ぎ見て、生きたという話であります。 そのようにクリスマスにおいでくださった御子は最後に十字架の上に上げられなければならない。そしてこの十字架のイエス・キリストを仰ぎ見て信ずる者はその罪が許され永遠の生きが進まれて神の愛の中に生きるものをされるというんですね、まあ、そういうことをここで指摘されているわけですね。イエス・キリストが人となってこの地にお誕生くださっただけではなくて、まさにクリスマスの出来事とともにその御子がやがて自ら十字架にかかってその命を捨てられるということをですね、指し示している言葉なんですね。モーセがアランの蛇をあげたように人の子もまたあげられなければならない。これはイエス・キリストの十字架の予言でもあったわけであります。神が一人をお捨てになった犠牲とはイエス・キリストの十字架のことです。神様は少しの罪も汚れもない清い神の一人を十字架にお見捨てになる、放棄されるほどまでにこの世を愛された、御子を放棄して、そしてあえて神に適させて信じる神、わがまましい放題、そしてやがてその罪のに滅びゆく、そういうものをもう一度身元に書き出すためにあえて御子を放棄なさった。それほどまでに御子の命の代価を持って支払うまでに私たちを贖い取って買い取ってくださった。贖うというのは買い取るという意味です。市場で使われた言葉で代価を払って買い取るという、大きな犠牲を払って買い取るという、そして救いを与えるという、ね、そういうことをしてくださった。ここが神様の愛の表れるところでありますね。クリスマスに表された神様は愛の対象はまさにこの世であります。神に敵対する罪深い、そして滅びなきゃならないこの世であります。私たちのこと、一人一人のことです。しかし神様の愛はその最愛の一人を放棄して、そして滅びき私たちをあがない買い取ってご自身のものとするというですね、それほど大きな犠牲を伴った愛であったということであります、ね、さらに御子を信じる者が一人も滅びないでという、一人も滅びないでという、これはその愛の目的でありますね。なんで神がそのようなことをなさったのか、そのような大きな犠牲を支払ったのか、それは愛だというんだけど、じゃあその愛の目的は何か。御子イエスを、神が使わされた御子イエスを信頼する者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、ためというのが目的です。神様の驚くべき愛の目的は何か、その愛の犠牲は何をもたらしたのか、このことをですね、この言葉で問うときにですね、このヨハネ3の16の中に驚くような神様の愛をここに説きながら、実はこの愛が表されたときに、その背景にある人間の状態というものが、ここに一句で述べられている。それは、滅びということです。滅び。この愛が表された背景には、この世、人間がこのままでは滅びてしまうという現実があります。滅びとは、罪ある人間の最後の究極的な姿なんです。永遠の裁きのことです。前もお話ししましたけども、ローランド・ヒルという先生がある田舎で、この休養していらっしゃった時に散歩に出たというのでありますね。田舎道を歩いておりました時に向こうから豚の群れがやってきた。まるまる太った豚がですね、豚たちがですね、一人の少年に導かれてですね、太った体を揺すぶって危機としてですね、道を急いでいるわけですね。いや、下せないな、わからないな、あの豚どもはと、こういうわけであります。なぜならば、この道をまっすぐ突き当たったところが、そこに屠殺場があるわけですね。彼らは、屠殺場に光行くのにですね、ドナドナドナじゃなくてですね、豚なんですけどもですね、喜んで、危機としてですね、走っていくわけですよ。どうしてなんだ。